私たちを愛して十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、今日の聖書ってこんなに素晴らしいなんですけれども、ちょっと天国のことをちょうど合わせて書いたわけじゃなくて、ちょうどそこになったんですね。木曜日の日に、金曜日から書いたんですけども、ちょっとですね、江島さんが作ってくださっていつも素晴らしいんですけど、私の持ってる天国のイメージよりはちょっと暗いんですけども、見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
天国、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。コロサイ人への手紙3章2節。私の母が天に召されました。午前1時5分でした。その日のディボーションを夜が明けてから聖書を開いて読むと、こう書いてありました。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。母にはもう少し生きて、最後は一緒に過ごしたいと願っていました。でも神様は88歳の母を天の御国へと招かれたのです。地上の生涯を終えて、本当に穏やかな顔で天へと母は帰っていきました。私の心に寂しさを超える母への感謝と神への賛美があります。イエス・キリストの愛は永遠です。
はい、ありがとうございます。曇り空で始めてほしくなかったんですね快晴で始めてほしかったんですね。あるいは太陽の光で輝いてるか、そこがね、ちょっと正直残念なんで、まあ、江島さんにも伝えたんですけど、まあ、なんか あんまり死なのにあんまりあれすると申し訳ないと思ったかもしれませんが、クリスチャンの死は曇りや雨ではありません。快晴です。そして天が開かれて、希望と光に満ちています。これは忘れないでください。もしそうでないなら、神様に助けてもらって、そのことを開いてもらってください。悲しみがないなんて言いません。愛する者が、この地上ではもう声をかけても答えてくれないっていうのはとっても悲しいでしょうし、私はですね、明日なんだっけ、火葬の後ですね、骨を拾うときにちょっとどうかなと思って、自信がないんですね今、正直に言って。父の時は全然平気だったんですけど、まあ、今思えば母がいたからだと思うんですよね。母が召されて、明日骨を焼いた時に、骨を焼かない、体を焼いた時に、本当になんかこう寝てるって感じなんですね。お母さんといえばもう起きてくるような、みんなよく言いますけど、今までいろんな方を見てきましたけど、ちょっと本当にそういう感じなんですね。一日経ってもそうでしたし、ちょっとなんか本当にこう何回か磨いの色はしたんですけども、なんか本当に起きてきそうだったんで、その体が焼かれて本当に亡くなってしまった時のショックというのは、やっぱおそらく大きいだろうなと思うんですが、だけど、だから悲しいし寂しいと思うんですが、だけどやっぱり快晴なんですよ。だけど神々しいんですよね。そこはそう言わなければ嘘になります。それがクリスチャンの死であり、天の素晴らしさですよね。死がもし曇りだったり雨だったとしたら、その人はキリストの素晴らしさをまだ知りません。永遠を知りません。永遠ってのはそんなもんじゃない、本当に横に飛んだものです。それをね、ぜひ知ってほしいんですね。で、説教というか、まあ、証を交えたメッセージをしますが、ちょっと証が多くなりますけど、ご容赦ください。こういうわけで、私、もしあなた方がキリストを共に生まれされたなら、上にあるものを求めなさいと書いてありますけれども、まあ、母が癌になって、雷は消えたって説教したと思いますが、あの時に癌が消えたって確信が与えられたんですね。それから出血が完全に止まりました。母もそこに立っていたんですね。だから家に帰ってきてから出血がまだ始まった、まあ、試しだったかもしれませんけども、そして、まあ、いろんなことがあって再び再入院ということになったんですけども、一つは母のリハビリの 担当した方が、コロナになってしまった結果、濃厚接触者ということで、退院が伸びたんですね。で、まあ、それでコロナの人が病院から出ると大変なことになるので、それまで良かったんですけど、まあちょっと病院の対応 もう忙しくて大変なみたいだったみたいで、母がその伸びた1週間、2週間かな、一気に弱くなったんですね。私は退院するとき行けなかったんですけど、今でもこんな声なんですが、それで退院するときはなんか看護婦さんに抱えられるようにして退院したみたいで、入ったときより帰って悪くなって帰ってきたということで、今まで愚痴とか文句を、お姉さんとかお姉さんの特にご主人の前で言ったこともない母が、もう車に乗るなり病院のことを、まあ、文句というか辛かったことを言ったみたいで、よほどきつかったんだと思いますね。それでまあでも帰ってきてだいぶ回復したんですけども、やはり最後はもう食べれなくなっていったわけですけども、私の中でですね、あまりもいいタイミングで、一つ目は徳島の酒井牧師ですね、サミっていうんですけど、サミのお母さんのがんの癒しの証があって、で大阪に出てきてほしいと思ったら、この前佐々木姉妹の大阪の母を隣の家に引っ越したっていう証で、まあまりにもタイミングが良くてですね、まあ、これはこっちが信じさえすればと思っていたら召されたんですよね。だからある意味で、神様に対して疑うことは私はないんです。で神が悪なんでってこともないんです。これは私の場合は私が不信仰だったのかなとか、あそこであの日行かなかったからかなとか、あそこで断食すべきなのに断食しないで断食できなかったからかなとか、そういう発想になるんですね。なんで神様ということはありません、まあ、それはクリスチャン2世の特権でしょう。神様が間違ったことをすることは絶対ありませんし、神様は母をこよなく愛していたし、母もこよなく神を愛していたので、なんで神様のことは絶対ないんです。そんなことはありえないんですね。だけど私があそこでちゃんと信仰の対応を取っていれば、分かりすぎれば秋元牧師にしないにちゃんとすればこうなったんじゃないのかなっていうふうに思いが来てですね、まあ私きっと母が召されたら泣くと思ったんですが、涙が出てこなかった。自分自身に対、母というの自分自身がっかりして、母はとってもいい顔したんですよね。それでちょっと呆然としたんですけども、そしたらこの御言葉が来たんですね。で、まあ、神様に言われた気がしたんです。断言はしませんが、自分を責める人は何もありませんって、あなたが祈ろうと祈るまいと、私がその気になればね、蘇らせることも、癒すことも簡単でしたよって、ね、でも私はあなたの母を地上の使命ではなくて天国での使命に生かしたいって、天と地が一つになって私は戦うとあなたに教えましたよねって言われたんですね。長崎に来て一緒に住む、 そしてこの弱った88歳90歳近くなった体を持って神に仕える、それも悪くないけれども、そうじゃなくて天に戻ってきて私のそばで、こう何の心配もなく、仕えて一緒に戦うことを私は彼女をそのために導いたってことを、まあ、神に示されたんですね。まあ、その時なんかすごくちょっと言葉にするとあれですけど、なんか本当に逆に神の愛を感じたんですね。まあ、長崎に来ていたら、母は意外と思うかもしれませんが、すごい気を使う人なので、実はだから、まあ一番気を使うのは私だと思いますけど私に気を使い私の妻に気を使い、孫たちに気を使い、教官たちに気を使いながら、でも喜んでいたとは思うでしょうけども、やはり体を痛めて年を取ってきたら思い通りにいかないし、その中で戦うということよりも神様は天に、携えて、そこで本当に思い通りに戦うことを選ばれたのかなということをすごく思ったんですね。そしたらですね、すぐ頭に浮かんできた言葉は、エペソ書の言葉なんですけどね、エペソ書のね、4章のところにね、4章だったかな、3章か、3章のところにね、3章の15節にこういう言葉があるんですね。エペソ書の3章の15節に、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前におりますと、天上と地上と書いてある。実はコミュニティ会員の時の正会員の中に、私たちははっきり神に示されて天上会員というのを始めたんですね。天上会員、天上って天上員じゃなくて天の上って書いて天上ね、天上会員、それをこれはっきり示してきたんです。で いろんな言葉があってですね、天井じゃなくてなんかもっと別のあれがいいかなとか思ったんですけど、あ、マスク取りますね。言葉が天井会員、天井会員ってね。で、この言葉が来てたんですよね。そしたら母は天井会員になったんだなって思ったんですね。で、天井会員第1号、もうすでにいっぱいいるんですけど、コミュニティが始まった最初の第1号ですね。で、まっすぐ行った人第1号で、天井会員に展開した人は先週展開してきたおうちファミリーの、ペテロおうち牧師、奥様今休んでいらっしゃいますけど、ペテロおうち牧師、ね、が天井会員の第1号ですね。ですごい節目を感じるんです。神様がなんかこう本当に天と地を一つにしたか、エペソ書の、ね、1章の、ね、10節、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、うんぬんと書いてあるんですね。天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですって書いてあるんですね。でまさに天と地が一つになって神様が戦うぞってことを前から言われてましたけど、その時が本当に満ちてきて始まるんだなってことを思ったんですね。だからその中で私の中でこうなんかすごく、あ、そういうことかっていうことでですね、まあなんかすごい感謝が本当にあります。まあ、ただですね、ちょっとすいませんね、ぼーっとしてるところがありまして、こんなことを講談で言っちゃいけないんですけど、消化しきれていないというか、なんか受け取りきれてないというか、受け取ってるんですけど受け取りきれてないようなところがあって、ちょっと祈りきれてないのでね、眠たい人もいると思うんで申し訳ありません。もっと祈りきってたらね、目を覚まして説教を受けるでしょうけど、で、そのですね、何かというとですね、はっきりその天国、永遠ということを神様は明確に語っておられるんですね。で、なんかこう、なんで例えば裸足で天国に行ったたっくん、お母さんが思わずも若すぎましたと言って天に帰った山口さん、もともとの浅井教会の牧師だった小渕さん、私が一番最初にこの群れで天に帰っていった平牧師、いろいろ考えてみると、人間的には納得いかない、地上だけを見てると、正直言って地上だけを見てると。だけど地上のことを思わないで本当に天にあるもの、天に目を向けて永遠に目を向けたら、なんか本当に良かったなっていうふうに少なくとも私は心から思えるんですね。なんか本当に神様がこの天と地を一つにしてくれた。山口さんだったら天にいますけど、山口さんが傾いてるところがありますけど、英語礼拝に来てる、なんだっけ、フレミーさんね、あの人を見るたびごとに山口さんが出てくるんですよね、私はね。なんかそういう、なんか本当に神様の用意されてる、もっとこう、もっとなんか永遠っていう中での破壊の中での神の導きっていうのがあるんだなってことを思ったんですね。もちろん神様は癒されます、奇跡をなさいます。これから、復活です。復活、最後の復活じゃなくて蘇りね、一瞬でまた生き返ってくる人は起こるでしょう。でそれはすごい奇跡です。で証しになります。それとしてたくさんの人が救われますから、それを真剣に求めてそういう働きをなしましょう。でもその上で、だからそういう人しても、その上ででも復活してもやがて天に帰るんですね、必ず。で、この天国っていうのを本当に知ってるかどうかっていうのは決定的なんですよ。この終わりの時代、迫害の時代、殉教の時代、遠藤作の沈黙帝があまりにも暗いですけれども、私遠藤作の大ファンだったからね、あまりにも暗いですけれども、本当に天国を知って永遠ということが分かってきたら、たとえああいう苦しみの中で死んでいったとしても、その分の報いが天にあって永遠があるんだってことを知ってたら、全く価値観は変わるんです。この地上にだけ目を留めて、この地上のことだけで考えるときに、なぜとかどうしてとか思うけど、もっと永遠って破壊にかかったときに、全くものの見方が変わってくるんですね。で私たちはイエス様を信じたとき、永遠のものとされたのです。もちろんこの地上でだから生き方はどうでもいいんじゃありません。この地上で本当に神と共に生きる、とっても大切です。それが天国での、また変わってきますから。でもどこが私の中心かというと永遠なのですよ。このことをどうぞ覚えてほしいですね。でそのことをすごく今回は思わされました。で母の思い出ね、ちょっと地上のものを思ってたけど、地上のことを思い返すと、何度も話しましたけど逆に戻っていきますけども、母のことで思い出すと、やはり去年ね、殉教生が来た時に、今年じゃなくて去年、 あの姉が言ってたんですけど、えらく喜んでいたようですね。これなんか本当に祝福されたということで、まあ、最後に来てもらってよかったと思いますけども、そしてその前は何度も話しましたけど、乳がんになったんですね。で片方 あの胸を切りまして、ね、もう細かいいきさつを省きますが、私がまあすぐ行けなくて、手術が終わってから1週間も経たないか前ぐらいに、3日か4日ぐらい経った時に行ったんですね。1週間は行かないけど、ね、行ったの。そして、まあ、飛んで行って、母がとても喜んでくれた。でいろいろ話をした後に、若い人が隣にいてね、その人がお世話になってますと私が言ったら、いやいつもあのそうお母さんから励まされてますと言ってね、お母さんの方が重いのに私を励ましてくれて、あの手術の時は行ってきますと言って笑顔で行かれましたって言われたんですよね。へえと思って、そしてまあ最後帰るねって言ったら、誠を見てみるかって言ったんですよね。何をって言ってね、いや胸見てみるかって言ったんですよね。私末っ子でね、小学校4年生まで母と一緒に寝てたんです超まだこんなんです実はねでもそこまで徹底したから、結婚するときにね、あのお母さんってね、あのお母さんと妻が喧嘩したら、私は正しいか正しくないかじゃなくて妻の側に立つから、お母さん申し訳ないけどもうそれは分かってくれって言ったんですね。それでは、ね、お母さんがね、ああそうしなさいって言ったんですよ ね、 ああ ね、 ね、でその、まあ、その母がですね、胸を開いたパってね、私見たかったわ、ね、やっぱりね、あのお世話になった胸だからね、すごく胸を開いた瞬間ね、あの手術しても数日経ってたのにね、こう胸がね、手術の後でやっぱりね、こう切った後でしょ、もうズタズタだったんですよ。ちょっとズタズタ、ちょっと表現悪いけどそれ一番正しいと思う。こうきあまりに悲惨でね、私ね見れなかった。見た瞬間思わずえっつってね、もう目を背けてね、ももいももいって言ったんですよね。そしたら母がですね、笑って言ったんですよね。誠あんた牧師やろ、情けないなって聖書に書いてあるやん、外なる人は日々を問えて無知な人は日々新たにされますって言ったんですよね。もともと好きな御言葉だったんですけど、母が、まあ、ああいう時に笑顔でさらっとできた時に感動したんですね。で母は女性なんです、やっぱりね、もう当時60ぐらいかな、分かんないけど、いくつになっても女性なんです、やっぱりね。だけどその本当に外側っていうか、この地上ではなくて、まあ、永遠の中に来ていたんだなと今になってつくづく思うんですよね。で私たちは見えるものに縛られるんです。でも本当に大事なことは永遠なんですね。で外側じゃない、内側なんですよね。それをね、なんかすごく思わされました。それとね、もっと戻るとね、小学校私が4年生か3年生の時にね、母は結核になったんです。で不治の病ではもう亡くなっていました。だけど、法定伝染病が隔離されて、すごくローカルな話をします。私は近鉄南大阪線という私鉄の針中野ってところに住んですけど、そのずっとまっすぐ行ったところに藤井寺っていうね、すごくローカルですいませんねで、ところに住んで病院があった、ちょっと離れてね。でもその頃父が逆に母が入院したおかげで信仰にものすごく燃えてね、週に1回は必ず一緒に行きました。で、日曜日も夜まで残って当時ロボ電灯が流行ったから、ロボ電灯に一緒にいつもついていきました。その頃歌った聖歌を今でも覚えてますね。で父と毎週週1回、多い時は3回ぐらいお見舞いに行ってね、それでよく母と交わったけど、その頃母はですね、結核になってすごく普通なら暗くなんですけど、ものすごく明るかったんですね。そしてその主治医のお医者さんがですね、主治医のお医者さんというかその病院のお医者さんがですね、まあ、結核病院だからやっぱり死の恐怖もあるだろうし、孤独になるからね、すごくね、法定伝染病で隔離されるから、で家族も来てくれる人もいれば来ない人もいるから、暗い人とか死を考えてる人もいるから、そういう場合は単なる体の治療だけじゃなくて心のケアが必要なんですけども、まあ、お医者さんがですね、そういう人にみんな言ったん、木原さんのところに行きなさいって言ってで母にあの人訪問してくれってお医者さんが頼まれて、で母はそういう人の病室を訪問したり、そうやってやってたんですね。で母は病院で使わされたって言いながらですね、伝道とまで言わないけど証しをあっちこっち行ってやっておりました。でその中で何人か救われて、一人はなんかもう付き人みたいに若い女性の方、いつも一緒にいたのをよく覚えています。で本当に明るかったんですね。でおそらくね、母が明るかった時、あの時がすごく明るかった。退院してから問題が起こるんです、私の家族がね。もう今日はその話はしませんけど、何を話したいかというと、本当に神様を知っていると、この地上の価値で言ったら、辛い時、苦しい時、 痛む時、その時に逆に輝くんですね。どうしてかというとね、そういう時ってね、目がね、地上のものじゃなくて、クリスチャンなら永遠に行くからなんです。神様を知ってる人は、このキリストを知ってる人は、そういう時に永遠とか神に目が向くんです。そうすると今までにないぐらい神が近づくし、神様の愛が深く分かるんです。だから輝いてられるんですね。で、26聖人のことを思うと、26聖人は、まあ、どの人も素晴らしいけど、最後捕まってから1ヶ月間もう本当に確実に殉教して死ぬってことを考えたときに、本当に天に目が向いたと思った。その時に全く違う箇所の中に生きれたと思うんですね。だから最後に喜びながら殉教していったのは、もうかけなしに喜んでたと思うんですよね。それ本当に天を見ていた、天を知っていたからだと思うんですね。で、私たちはこれから困難な時代に入ります。コロナはおそらくワクチンとかいろんなことがあって、この後収束するでしょう。しかしコロナにもっと大きな、聖書からいけば疫病も来るだろうし、戦争も来るでしょうし、困難がやってくると思います。その中で私たちがこの地上のことに目を留めていたら、クリスチャンであっても一喜一憂するどころか、落胆したり落ち込んだり悲しかったり痛んだりします。愛するものを失うことも、残念ながらこれからの時代は起こってくるでしょう。戦争なんかなったらもうもっと悲惨でしょうね。でも本当に天国永遠を知っていたら、逆にそういう中で希望に満ちるんですね。死は悲しみを超えて喜びになります。だから、アントニオだったっけ、アントニオ13歳、満年齢12歳の少年が、お父さんお母さんが足元に来て、絶唱してキリストを捨てて降りてきてって言った時に、何て言ったかって言ったら、喜んでくださいって言ったんですよね。お父さんお母さん喜んでくださいって、天国に行くんだよって、永遠に行くんだよって、喜んでくださいって、そして待っててねって、お母さんお父さんも来てねってこう言ったんですね。あれはね、本当にそれを知ってたからですね。1ヶ月間の中で天国がすごく短いになったんでしょうね。で、私たちは上にあるものを思いなさい、天にあるものを思いなさい、そこに目を留めて、そこに心を収めて、残されたこの地上の人生を、一人一人時間は違うでしょうが、神様の召しと使命に歩んでいきたいと思います。その時に最も価値ある生き方、天に宝を積むことのできる歩き方をね、神様が導いてくださるってことをね、ぜひ覚えててほしいんですね。そのことをよく思いました。母が最後ね、自分の告別式のために、今まで献金ばかりしてきたんですけど、そのお金、全然お金がないから、ちょっと告別式のために貯金しなきゃと思って、コツコツと貯めておりました、最後にね。で、告別の心配もしてたんですね。誠はお金がないからってことでね。で、姉がね、ずっと母のために、父のために、本当に姉が心も時間もお金も作ってくれましたけども、姉もやっぱりね、限界があるからね、母が言ってたんですけど、みんな思いますもんね。これは、へりくだってあえて言いますけど、間違いなく天国に、宝があります。どんな大電車にも負けない宝があります。それも確実ですね。それは私だけじゃなくて、ほとんどの人はっていうか、子供たちは、そして孫たちは確信してると思います。で、まあ、子供たちがね、私の子供たちが母のことを言ってすぐ自分のお金をみんな出してくれました。お金持ってる子はうちの子ははっきりしてて、持ってる子は持ってる、持ってない子は全然ないでもそんなのどうでもいいんです。持ってない子はこの地元になるでしょうし、持ってる子は持たないこともあるでしょうし、ね、それを分かち合えるのが兄弟であり、分かち合えるのが家族です、ね。で、なんか嬉しかったのは、喜んでね、本当に喜んで、まあ、差し出してくれるとか使ってくれるという子供たちが与えられたというのは、やっぱ 母のやっぱり生きてきた生き様に対する答えだと思いますね。で、本当に感謝をしています。で、母が残した遺言だと思うんですよね。永遠の価値の中に生きるようにって。そして本当に天を見て、上のあるものを求めて、天にあるものを求めて生きてくださいってことですね。恥ずかしいですけど、私はお金は求めていませんが、お金を求めて生きているんですね。言いたいことわかりますからね。お金の亡者じゃないんですけども、家族を養うためにこうずっと 境内のことばかり考えておりました。もう特に月末になると27日が近づくと、31日が近づくと、10日が近づくと、もう頭の中がもう激しい勢いで境内で生きておりました。でなんか本当に主の前にもう一度根本から言い方を変えなきゃいけないなと今思っています。お金があるからお金の亡者じゃないし、お金がないからお金じゃなくて、あってもなくてもお金に縛られない、本当に神様に仕えて生きる、謝礼が100万出ようと1円も出なくても関係ない、神の御子の場所に行って本当に神様の人たちに仕えたい、聴衆が10万人いようと1人しかいなくても、その1人がたとえ寝たとしても本当に心から神に仕えたい。アーサー・ホーランドが言ってました。ホンダかなんかのあれで招かれて、すごいたくさんのところで伝道集会やってくれ頼まれて喜んだら、その時にちょうどある予定が入ってた前に行くところ、そこは5人しかいなくて、その5人が心の病気とかいろいろあって説教中寝るそうです。ほいで日程帰れないかって頼んだら、どうしてももう帰れないって言われた。ものすごい葛藤したそうですね。でバイクで行くの、彼はかっこいいからね、バイクで行って途中でね、なんかねトンネルかなんか抜けた時からね、途中でいろいろ神様の正直な話してた、なんかいや トンネルかなんか抜けた時にね、スカーッと抜けたんですって。そしてああ勝利したと思って、ものすごい喜びがあってきたっていう話をしておりました。これね、言うのは簡単ですけどね、私は今自分が家族を支えてるから分かるんです。神にも使え富にも使えることはできませんってのは、別に金持ちになるとかそんなことじゃないんです。本当にね、これはねやっぱり戦いなんですよ。でも本当に神様に使えるということをね、それが天国を、永遠のものを求めて生きるっていうことだと一緒ですこれね。でこの終わりの時代、私たちがそこに目を留めていたら、遠藤さんが描いた沈黙の世界の詩を見ても、なぜとかどうしてっていうのを超えて、わからない、でも永遠が待ってる、すごい報いがあるとっていうことが見えてきます。確信できます。確信っていう言葉よりも間違いなく確かだと分かります、ね、この現実よりもある意味でもっと現実なんですね、天国っていうのは。だってこの世界って移ろい変わりますよ、やがて。ところが天地は滅びるんですよ、やがて。でも永遠は滅びないんですよ、永遠なんですよね。でそこに私たちは土台を置いて生きるっていうことをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ちょっとまとわりがなかった申し訳ありませんでした、お祈りをします。天のと様、御言葉をありがとうございます。私たちが天を土台に置いて上にあるものを求めながら歩んでいくことができるように、力強みと思って導いてください。あなたを褒めたたえます。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず今日は手もしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天様、一人一人の求めと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、あなたご自身の語りかけを与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって、なんか夜眠れなくなっている方ですね、その人の不眠の霊を取ってください。夜熟睡することができるように、不眠の霊をその人の力さえ。夜になるとなんかスマホとかそういうのですかね、なんかしたくなるって方ね、これ霊的なものが働いています。キリストの名によってしっかり求めなさい、祈りなさい、心を収めなさい。私はあなたに蒼天の時に語りたいことがある、朝聖書を読む時に語りたいことがあると主は言います。夜どうしても眠れない人は夜予言をしなさい、そして聖書を音読しなさい。音読したら目が覚めないで、逆にあるところまで来たらスーッと眠れるようになります。膝と腰、イエス様の名によって命ずる、癒されよ。脊柱管狭窄症、イエス様って命ずる、 完全に治れ。ある人のことは気になって仕方がなくて、それでなんかこう心の自由を失っている方ですね。天様、その方を解放してください。恐れてはいけません。またその人を握ってはいけません。私に委ねなさい。その時何とかしてあげようじゃなくて、あなたは私に委ねなさい。私はその時私の手を動かそうとしています。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。